ただきます神の御言葉はヘブル人への手紙の13章8節の御言葉です。開けられましたら私がお読みいたします。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがありません。もう一度お読みします。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがありません。アメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もこのようにして御言葉を分かち合うことができるこの恵みを感謝いたします。主よ、どうぞ今日もあなたが語ろうとされておられることをお語りすることができますように、聖霊様助け導いてください。どうぞ主よ、あなたが私の口を通してお語りくださいますようにお願いいたします。聖霊様、初めから終わりまで導いてくださることを感謝し期待し、愛するイエス様の名前を通して感謝してお祈りを捧げいたします。アメン。感謝します。今日はこのところから変わらないお方というテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思います。私たちの目を現代の日常生活に向けてみるときに変化に気づくことがあると思います。日々私たちの周りの環境も変化していると思います。私たち人間も気力や体力、また記憶力もの面でも、私は特に記憶力の面で最近昔より衰えてるなっていう思うことがたくさんあります。また家庭にも変化が起こると思います。教会にも変化が起こると思います。なぜなら教会は主によって召された人々の集まりであり、そこに集う人も変わるからです。またこれまで誰かに嘘をつかれたり裏切られたり信用を傷つけられたりしたことがあるでしょうか。皆さんも一度は経験したことがあるでしょうし、この先もあるかもしれません。それはなぜでしょうか。それは人間が完璧ではないからです。最善を尽くして自分の言ったことを行って約束を守ったり信頼に値する人間になろうとしても、私たちは完璧ではないので失敗は避けられないのではないでしょうか。仕事の締め切りに間に合わなかったり、この部分はすごく心が痛いんですけど、私自身も弱いところでもあるんですけど、そこも変えられていかなくてはいけないなと思います。また友人との約束を破ってしまったり、人間関係においても信頼を失うことは誰にでもあることではないかなと思います。信頼を失うことはその場だけでも大きな痛みだとは思いますが、長期的にもダメージがあると思います。実際に人間関係に信頼を失うことが与える影響について、神経科学ではすごい研究が行われているそうです。私たちの脳は周りの人を信頼するようにできているそうです。信頼すると愛の化学物質、あるいは信頼の万能薬と呼ぶオキシトシンというのが放出されるそうです。この化学物質オキシトシンが脳内で放出されると、信頼感が増してポジティブな信頼体験をすればするほど周りの人を信頼しようという気持ちが強くなるそうです。でもまたその逆もあり、信頼が裏切られると恐怖を生み出す脳の部分が刺激されて、それ以降信頼するということが難しくなるそうです。なのでしばしば神様との信頼関係においても、他人との過去の辛い経験などを通して 現在の完全な神様との経験に影響を与えてしまうことがあるかもしれません。このような体験の痛みは現実ですが、神様がどのようなお方であるかという真理は変わりません。神様は完全に信頼できる唯一のお方であることを感謝します。どうして神様を信頼できるのかを聖書がどのように語っているのかを見てみたいと思います。神様は決して変わることがありません。いつでも考えを変えることができる人間とは違って、神様は私たちへの愛や私たちのために良い計画を与えてくださっていて、その計画を決して変えられることがありません。神様は一貫性があり、神様の愛は変わることがありません。すべてが変化する中で変わらないものがあります。それは主が私たちに与えてくださったイエス・キリストの福音であり、神様の御言葉であり、神様ご自身です。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。どんなに優れた指導者でもいつまでも生きていて人々を直接指導することは不可能なことです。しかし私たちのそばには過去、現在、未来の時の流れのうちにありながら時を超えて永遠に変わらない指導者がおられます。この方こそイエス・キリストです。昨日も今日もいつまでも変わることがありませんというところで、昨日もとはいつのことでしょうか。人間としてこの世におられた時ということができるかもしれません。私たちの時代からすれば2000年以上前ということになります。人としてこの世におられた時の姿は福音書などによく記されていると思います。ザーカイが出てくる御言葉の部分を見てみると、ザーカイは金銭を愛する生活をしていた人でした。職業は主税人で、国家に雇われた主税人でした。また嫌われていました。庶民から騙し取るのはお手の物で、彼らからは盗人と同列に見られていて信用を失っていました。だからザーカイはお金には囲まれていたけれども、とても孤独でした。そのザーカイにイエス様は語りかけられました。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。嫌われ者であったザーカイのことを思うときに、この言葉はどれほどザーカイを喜ばせたかと思います。この表現をし直すときに、今日あなたの心に入ると言えるのではないでしょうか。愛に満ち、真理に満ち、永遠の命であるイエス様の語りかけです。ザーカイは心の部屋にイエス様をお迎えして変えられていきました。また今日とは今日とも言うと思うんですけど、私たちもザーカイと同じくイエス様と出会い、福音書の世界に生きることが許されています。キリストの愛と恵み、慈しみ、その道からは今日も変わることがありません。また今日とはイエス様が天において働いておられる今と言えるのではないでしょうか。イエス・キリストは天において神の右の座について私たちのために取りなしていてくださっています。また私たちは祈りによって昔と変わらないイエス様に助けを仰ぐことが 許されています。またいつまでもとは永遠の先までもということです。イエス様の私たちに対する愛も力も衰えることはありません。それゆえに私たちへの関わり方を変えてしまわれることはありません。力がなくなってきたからあなたを離れず、またあなたを捨てないなんていうことはもう無理ですとか、約束を守りません、ちょっと悪いんだけど気が変わったからそういったことはできないと言われる方ではありません。イエス様はこの地上のことだけではなくて、死の先のことも永遠の先までも全く信頼できるお方であることを感謝します。私は決してあなたを離れずあなたを捨てないと言われたイエス様は、死においても私たちを見捨てることはありません。朽ちることのない永遠の命を備えてくださっていることを感謝します。私たちは昨日も今日もいつまでも変わることのない救い主であるキリストと共に、昨日も今日もいつまでも生きる身としてされていることを感謝します。初代教会の時代にパウロは3回伝道旅行をしました。使徒の20章ではパウロがミネトスというところに教会の長老を呼び寄せています。もう二度と彼らに会えないと知っていました。そして語りました。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。パウロはエペソの長老たちにキリストに敵対する困難な時代が見えていると警告します。パウロにも投獄と困難が待ち受けていました。私たちは地上での信仰生活においては様々なことがあると思います。そうした中で御国に着くまでの間、クリスチャンを支え導き強制するのは神様の御言葉です。人の教えも周りの環境も変化していき、私たち自身も変わりやすい存在です。しかし神様の御言葉は変わることがないということを感謝します。パウロはどんなに状況が変わろうとも決して変わることのないイエス・キリストに目を向け、主の御言葉に希望を置き、真理の御言葉に固く立ちました。永遠の大牧者であるイエス様は目には見えませんが、確かに生きて働かれています。そして私たちを神様のご計画の中で導き祝福してくださることを感謝いたします。神様は私たちから離れたり私たちを見捨てたりすることは決してありません。私たちが何かしたからといって神様が私たちから遠ざかることはありません。神様はいつも共におられ、私たちの身に何が起ころうとも、そのすべてにおいて共にいてくださることを感謝します。私はいつも私たちの益となるように働いておられます。たとえこの世で痛みを経験したとしても、神様は肺の中から美しいものを作り出されるお方です。回復させてくださり、私たちの痛みに目的を与えることができるお方であることを感謝します。他の人が何度私たちを失望させたとしても、神様は決して私たちを失望させられることがありません。神様は私たちから決して離れないし、信頼に値するお方であることを感謝します。 この世の中で困難なことが見えるとき、その中で一日一日を心を尽くして主により頼みたいと願います。昨日も今日も常しえに変わることがありませんと言われたイエス様の御顔を仰ぎつつ、御言葉に信頼して歩みたいと願うのですが、アーメンでしょうか。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。私たちは時々目の前の状況に左右され、また影響され、あなたに信頼できないような時があります。神様、あなたはいつも私たちを信頼してくださり、決して離れず見捨てられることがないお方であることを感謝します。主よ、どうぞ私たち一人一人が永遠に変わることのないあなたを信頼し、さらに信仰を増し加えてくださいますようにお願いいたします。苦しみの中にあってもあなたを信頼する、そのような信仰を、固い信仰を私たちに与えてください。今日のこの御言葉を感謝いたします。この時間をあなたに感謝し、あなたに栄光を返しし、愛するイエス様の名前を通して感謝してお祈りを捧げいたします。